黒キャスト黒でございます。いよいよ明日はうちの娘がね、中学に入る、入学式ってやつですよね。いろんな人ね、初めて会うということでね、特に人見知りではない方だと思うんですけどね、うちの娘は。ですんで、そんな心配はしてないでしょうけども、ね、皆さんもそんな感じで新しい出会いとかね、そういう皆さんあるんじゃないですか。一方の私はですね、自分でも人見知りだった方ではあるけども、やっぱこうやってね、会社ね、こんな小さな、ね、会社ながら運営していく立場になるとね、そんな人見知りとかそんなこと言ってらんねえみたいな感じね、どんな人にもそれなりに当たり障りなく、やっていかなきゃいけないっていう立場であるんですけども、でも何してもそんなに得手な方じゃないんですよね。そもそも、経営者として非常にあるまじきことですけども、人付き合い自体が苦手おいって、ね、致命的じゃねえかよそれ経営者としてと思うんですけども、あんまり好きじゃないんですよね。特になんかこうお酒の席とかでさ、なんかバカ話とかするっていうのがさ、どうにもできない、下ネタとかもね、なんかどう切り返していいのかわからない、お前うぶな中学生かよみたいなね、なんかそんなような感じですけども、そんな新しい出会いがね、だんだんこう増えてくるとなるとね、なんかこう気が落ち着かないっていう、私だけじゃない、そういう方ね、結構いらっしゃると思うんですけどね、そんな時にね、最近になってこのアイテムは結構使えるなっていう、なんだかんだ言っても半年ぐらい愛用してるのかな、私もこのアイテムを、これがあれば人見知りな人でもある程度なんていうか心の安定感を保てれるような、何かと言いますと、伊達メガネ。いや、僕もう最初からメガネかけてるしとかっていう人だったらね、それはもう通用しないかもしれないですけどね、バカだけども目だけは非常にいいという40代のこの私でございますんでね、メガネにね、ほとんど縁がなかったんですよ、私の人生。視力もね、健康診断にね、行くたんびに、40代でも、あれ、最近って視力ってあれ、1.2 以上って判断しないんだね。結構今でも 2.0 ぐらいあるぐらいの自信はあるんですけども、で、こういう人がね、急に老眼になったりすると途端に目がみたいなね見えなくなるみたいな、そういう感じになるっていう風に脅されることもよくあったりするんですが、その話はともかくとしまして、とにかくその伊達メガネですよ。ある日ですね、家族みんなでユニクロに行きまして、で服とかね、なんかいろいろ妻やね子供たちが選んでる間、早く買い物終わんねえかなってね、私はねレジのね近くをブラブラしてるってさ、で大抵そういうところにさ展示っていうかさ、お店に並んでる品物って言ったら帽子だったり、またあるいはスカーフだったりとかで、さらにあのサングラスとかね、メガネ、度が入ってないやつね、結構並んでるわけなんですよ。で、そういうのはさ、ちょっとお遊び半分でかけてみたりとかってするじゃないですか、大抵の人は。私もそのうちの一人なんですけども、元来メガネが似合わない男というふうにね言われ続けてきた人生ですんでね、それこそ学生時代にもね、ちょっとカッコつけてみようと思って、丸縁メガネってやつですか、グラスのフレームがこう丸くなってるようなやつ、あれをね一時期ね、これかっこいいなと思ってかけてたことがあったんですよ。影響された映画がありまして、 レオンっていうね、リュック・ベッソン監督の映画で、まあ、ニューヨークなのかな、あれを舞台が、を、まあ、暗躍し続けている、まあ、孤独なスナイパー、まあ、これを演じているのがあのフランス俳優のジャン・レノですね。で、それになんかこうついていく一人の少女マチルダを演じているのが、まあ、これはナタリー・ポートマン、うん、まあ、この映画は私非常に好きでね、うん、何度も何度も見てたんですけどもね、特にこのね、まあ、ジャン・レノを演じるその殺し屋のレオンがかけていた丸縁メガネがね、なんか妙にかっけえなーと思って、でこう学生時代ねこうかっこつけてそれかけてた時期があったんですよ。でもねかけ始めて2ヶ月ぐらい経った時ですかね、まあ友達がねふっと言ったんですよね、お前それ怪しい中国人みたいな感じだからやめた方がいいよって、女の子の友達に言われちゃいまして、で私その女の子のことはね、結構好意、うん、を持ってただけあって、その好意を持ってた女の子の友達にそれを言われたもんだから超ショックでね、速攻で翌日からかけるのやめましてまあそんなトラウマがあったもんだからね、メガネかけなくなっちゃってたんだよね、それ以来ずっと。まあ、それがなんていうかね、ここ40代に超えてなんていうかね、まあ、顔自体がさ、まあそれこそ頭のね髪の毛も薄くなってきたし、それこそおでこにもねなんかこうシワがなんかちょっとでもなんか眉をくってあげるとシワが寄るようになるし、こう目尻の方にもねシワができるようになってきたしね、あちこち白髪とかもちょんちょんって生え始めてきたもんですからね、それなりの老け顔ですよ、それなりの老け顔になってきたところで、まあそんなねなんかこうユニクロのね、買い物のところでこうメガネかけとかやっててね、暇つぶしでかけてたらね、ま、とあるメガネがねふっとね私の心にねピタッとはまりまして、ま、ちょっとだけまパッと見た感じでは普通のただの伊達メガネなんだけども、一応 UV カットができるという一応サングラス的な役割もあるそのメガネをねこうかけたらね、おなんかいつもの俺と違う、まあ、確かにメガネ、まあ、似合ってはいないっちゃ似合ってはいないけども、なんかこれかけてると心が落ち着くってことね超太い黒縁メガネでちょっとなんていうかこう大理石っぽいようなね模様の入ってるような黒縁メガネなんですけども、まるでなんか、ね、あの芸人でいうところのねあの宮川大輔みたいなね、まさにあんなような顔になったわけなんですよ、私あのメガネをかけて。でこれかけたらね、俺これ好きかもってね、もう似合う似合わないはもう横に置いといて、俺これかけてるとなんか安心できるっていうね感じになったんですよ。でそれでね、まあ、妻がねなんか一通り買い物終わった後に、あじゃあレジに並ぶよっていう時に、私が、ね、それをねそっとね買い物カゴの中に入れて、あのこれも買いたいんだけどって言ったらね、そしたら、ね、あの妻や子供たちがバッて驚いて、えお父さんメガネかけんのなんでって、ね、そんな驚くことないじゃねえかって、ね、思ったんですけども、ですからね、まあそれでメガネを買って以来ですね、まあ確かにね、あのお気に入りのメガネだからこそあんまりこう汚したくないっていうことあって、まあ仕事中作業中はかけませんし、これね消防の訓練とかそういう時にはかけないんですけども、なんか比較的ね、なんていうか外にこう出かける時、まあそれよりも前にあの毎日の仕事にね、あ出勤する時とかね、帰る時とかってい こう道すがら、あるいはこう買い物に行く時とか、なんかそういう時にね必ずその伊達メガネをかけるようになったんですよ。なぜかけるのかって言ったら心が落ち着くから。これ不思議なんだよね、なんか、だからね、 まあなんていうか、まあ普段からやっぱり元来の自分の人見知りというその自分の本性をぐっと抑えて、できるだけこう人とうまく接するようにしようと、こう自分にある意味では無理をかけ続けてきているっていうところもひょっとしたらあるのかな。うん、それにこう疲れちゃっている分、なんかそのメガネをかけることで、あー心のオアシスだみたいな、なんかそんな感覚になってんのかな、わかんないですけど、というわけでね、今でもその伊達メガネを愛用しているという、まあ、お話でございました。ですね、皆さんもね、この新年度から、まあ、いろんな出会いとか、新しい人付き合いってやつで、なんかこう自分にいろいろ無理をかけてね、心が疲れてしまってるような人はね、ひょっとしたら伊達メガネ、自分にはねこう似合いそうにもないこう伊達メガネをこうかけることで、こう自分にある意味でこうマスクをかけるような感覚、うん、変身願望とはもうまた違うかな、なんかそんなような感じで、ひょっとしたら心が落ち着けるような感じになるかもしれません。まあおすすめするっていうほどでもないんですけども、試してみたらいいんじゃないでしょうかっていうお話でございました。というわけで、まあ、さっきからカラス後ろでうるさいな、もう本当に。まあ、というわけでまた聞いてください。今日のクロキャストは以上でございます。
Thank you for listening. This is クロキャスト.